熱血
人体塾
超エアン。皆さんこんにちは。熱血人体塾超エアン。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、人体の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血賃貸塾超エイアン塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超エイ代表取締役の長田修さんです。お願いします。
はい、お願いします。
さあ塾長、
はい、
今日は4月の22日ということで、
は
い、
そうですね、
来週からはゴールデンウィーク突入です。
ゴールデンウィークあんま関係ないね。
あら、
昔からゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク言うけどもあんまり関係ないですね。
長英さんは、うん、一応暦通りのお休みを取られる。
うちはですね、大体あのカレンダー通りで休むんですけども、まあまあ、 あの話せば長くなりますけども、はあ、まあ、ちょっと話しましょう。
あ、コンパクトにお願いします。オープニング、
まあ、あのこの時期ですね、まあ、これからあの、まあ、うち農家なんで植え付け田植えの季節はやってきますから、は
あ、
大体平均的なその兼業農家の家はですね、サラリーマンしてる人は連休休みなんで田んぼへ行ってですね、苗床を作る時期なんですね。
あ、
だからこの時期はですね、もう水も入ってきてですね、田んぼで、ね、苗をこう苗床を作ってる方多いですね。だから、普段あんまりちょろちょろ出てきん人が出てきてですね、一生懸命親御さん手伝いをしてると。
はははは。
だそういうのが、まあ、昔からあったんで、今はあの機械でやりますけど、昔はですね、苗床を作ってそこへもみを巻いてですね、結構大変やったんですよ。そういうのを いつもやってましたから、あんまり連休とか遊びに行ったいうのはあんまりないんですね。ほとんど今でも家にいますね。
ああ今でも、あ、もうその名残で今はもう農業はされて、う
ん、いややってないです。ただね、まあ、別に行ってもいいんですけども、まあ、連休に行くと高い人が多い。だから連休僕は外した方がいいと思うんですね。それとですね、あの連休の時はあの入居されている方が皆さん方あの国に帰ったりとかで遊びに行ったりしますので、結構まあ泥棒入ったりとかね、事故も結構あるんですね、たまには。だからそういう意味で、まあ、その時はですね、まあ、我々の担当者の門も旅行行ったりとか国へ帰ったりとかしますし、私たち、まあ、幹部の門はですね、主力の門はやっぱ家にいてですね、何があっても出られるように対処したいと思って家にいるんです。
なるほど、はい、そういう気持ちが、
そう、何かあった時は私が行ったら一番ね、ああよう来てくれたって喜んでくれはるし、だからあのできるだけですね、皆さん社員の皆さん方、スタッフの皆さんが休んでる時に私はできるだけ家にいるようにしたい。
なるほど、
何かあったら電話してこいと。
うわー、心強いですね。
プロが行くよと、お前とか言われて行きます。だからほとんどですね、自宅の方におります。
そのために塾長は家にいると。
もう大概家にいますね。
うわ、
だから連休終わってからですね、まあ、ちょっと休ませてもらおうかとか言うたりするんですけども、
はは
まあ、そういう意味で心構え、これは管理業者の。
あ、素晴らしいですね。
これは素晴らしいでしょ。ずっとですよ、
休んでただ家でゴロゴロしてるだけじゃないと、
だけじゃないと、いつも待機してると。
なるほど、はい、長英さんはいつでもお休みの日でもそばにいるよという、
そうです、
ことでございます。
はい、頑張ってます
さあこの番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りします。
長英のイメージキャラクター、水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すなら、やっぱり長英。豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長英に相談しよう。
熱血
人体塾超エアン。
熱血交友録。 このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超ええ話をお送りします。時にはゲストもお招きして普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。さあ塾長、
はい、
今週はですね、
はい、
4月からの新生活がスタートしてもうすぐ1月が経つということで、はい、引っ越しをされた方はそろそろ荷物が片付いてきた頃か、もしくは見えないところにもうしまってしまって
なるほど
まだちょっと溜まっているけどこの辺で収めとこうかっていう感じ、ちょっとまあ落ち着いてきたかなというところかもしれません。
そうですね、
そんな今の時期だからこそ心がけたいこの収納や家具のレイアウトについて塾長にアドバイスをいただきたいと思います。まあ、落ち着いてきたといってもね、まだまだこうインテリア的にねもうちょっとなんか部屋自体が本当に完全落ち着いたっていうにはもうちょっとかかるかなと。
大体まあ引っ越しちゃって1週間ぐらいほっとくみたいですねで1週間ぐらい経ってからぼちぼちと片付けるっていうのが多いみたいですね。
一気になかなかできないですもんね。
なかなかね、ほんであのちゃんと表に表示してる場合もあるし、なんか何が入ってるか分からへんっていう感じの時もあるんで、まあ一つ一つですね段ボール箱を開けながらですね片付けていくっていうのが、うん、通常みたいですね。
そうですね、
まあ、あの単身者のワンルームの場合は僕がどっかにうまく置くとか、まあ、棚をねつけるとかですね、そういったことをしながら、まあ、レイアウト考えていくと、できるだけですね物を持ち込まないっていうね、あんまりたくさん持っていくとですね結局はもう使わないものを邪魔なものを置いていくっていうことなんで、あの一番あのどういう形で引っ越しされるか言うたらその期間ですね。例えば1年住むのか2年住むのか、まあ、学生さんの場合は4年住むのかという、その期間によってやっぱり持ち込むものを変えると、
うん、
できるだけですねもう無駄なものは持ち込まないと、もう邪魔になりますから、でも整理整頓大変やから、まあ、できるだけもうそれで不要になったらもう廃棄すると、
うん、
まあ、我々もそうなんですけどやっぱり物を大事にするっていうことを考えますから、ずっと昔の北部残ってますね。
はい、
いらないものは捨てるっていうこともですね多少思い切ってやっていくことによって、まあ、家の中がすっきりになっていくというのは、
ね
えー、あの引っ越しされた時はいいですけど、今度またそこから出られる時はですね、もう持ってきた時よりも倍ぐらいの荷物になって運ぶというですね、うんうん、これ荷物を運んでる時ようこんだけのもんがこの部屋に入ってたなと思うところが、まあ、何回もありますので。
本当にあります。
できるだけですねあの無駄なものは持ち込まない、乾燥にするっていうことを普段から心がけると、それぐらい心がけてええ加減思いますよ。
それがでも一番ですけどね、
まあまあ余裕が出てきたらですね大事なもん、まあ、書類とかね本とかね、
うん、
まあ、書籍の場合は結構ですね増えてくると、まあ、捨てるのもあれなんで、まあ、トランクルームねそこ入れたりとか、
うん、
そういう形の方多いですね、
うんうんうん、
大学の先生とかね勉強部屋に借りてそこ預けたりとか、まあ、学生さんでもそういう研究されてる方とかね、過去のやっぱり重要な書類がありますから、そういうのはもう普段あまりお使いにならないんでね、トランクルームで預けてある方が多いですね。
自分の部屋とは別のところで保管しておくということですね。
そうですね、はいはい、そうじゃないともういっぱいになってきますからね。
うーん、本当そうですね。もう胸が痛い方きっと今は聞いてる方でも多いと思う耳が痛いと思う、
まあ、一つ一つのものはそれなりの思い出があるんで、
うん、
その思い出を捨ててしまうっていうのは寂しいですけどね。
ね、捨てる時もねもう今までありがとうっていう気持ちで捨てたらね、
そうですね、
まだねちょっと、はい、心が痛むところも和らぎますのでね。
はい、
はい、で、まあ、その収納スペースなんですけれども、
はい、
お部屋選びをこれからするっていう時にもやっぱりその収納スペースで見ていかなきゃいけないところだと思うんですけどもあらかじめ、
なるほどね、うん、収納スペースはそれはあるに越したことないです、
はい、
ただ部屋の家賃を決めるときには占有面積で割りますから、
はい、
収納スペースが増えれば増えるほどやっぱり家賃も上がるわけですね。
うーん、そうなんですよ、ね、
だからその辺が一番重要なんで、まあ、あるに越したことはないです、
うん、
だけども結局はそれがお家賃に反映されますので、まあ、最低限ですね収納スペースもこの程度っていうのは大体決まってますね。だから、まあ、新しい部屋を探される場合はですね、まあ、部屋は大体広さ、まあ、大体まあワンルームやったら24、5平米ですね、広い時やったら30平米、うん、少ない時やったら20平米弱ですね、
は
あ、まあ、それによって家賃が変わるんですけども、それよりむしろ、まあ、広さ変わりませんので、あとはちゃんと片付けることだけなんで、
うん、
片付けやすい収納を入れるとかね、
うんうんうん、
それか、まあ、部屋よりもむしろですね 新しいところ移動されるときは周辺をしっかりとですね見ていただいた方が僕はいいと思いますね。
周辺
例えばコンビニがあこにあるとかですね、病院があるとか、買い物そうですけども駅がどこにあるとかね、でそういったことをよくよく見ると、まあ、ベランダがですねどっちへ向いてるとかね、私は北向きがええという人も中にはあります、だから南向きがええのかとか、驚くがついてるかとか、そういった設備関係をまず見られて、それから部屋行けば大体広さ決まってますので、あんまりこう意識的にですね気にする必要はないと思うんですけども。
なるほど、
はい、
やっぱりあの物が多くて、でもこれはやっぱりいるんだ、でもなかなか使わないという場合はトランクルーム、先ほどおっしゃいましたけれども
そうですね、
有効ですよね。
普段使わないものはもうどっか他のスペースに置くと、使うものだけをまず置いて、ほいでそこで生活するっていうのを、まあ、それはここをですね考えてくださいよ、はい、
そこで長英さんもトランクルームを扱っていらっしゃいますので情報を
いいこと言うね待ってました。
まあ番組でも何度かお伝えして、メッセージでもね、トランクルームについてもう一回聞かせてくださいっていうようなね、コメントもあるんですよ。
まあ北の方はですね比較的なんか止まってるみたいで、南の方がですねホリッカーのですね30ちょっと下がったところに当社のビルあるんです。そこは、まあ、若干空いてますね。おでキャンペーンをですね空いてる時やります。
はい、
3月からですね5月末まで、
はい、
やってます。
ただいま開催中です、
1年間いっぺんに払っていただいたら2ヶ月分無料。
お
いいですね、これは
いいですね、
得ですね、
いいですね、
毎月払っていただく場合は3ヶ月間半額という、まあ、これどっかで聞いたような、去年聞いたような話やけども、
いいですね、どんどんやってます。どんどん無料とか半額とか大好きですから、そんなこと
も、そうですか。もうこっちはもう大変なんですけどまあまあだけど空間っていうのは開けといても何もなりませんから、まあ、安くてもですね皆さん方に使っていただくっていうのが重要なんで、
はい、
まあ、そういうキャンペーンをですね今やってる最中です。
はい、チョイさんのホームページを開けていただきましたら、そのトランクルームの情報、そしてキャンペーンの情報も合わせて載せられておりますので、チェックしてみてください、
はい、
地図もあって京都市内に各所10カ所ほどチョイさんトランクルーム用意されておりますので、興味のある方は覗いてみてください、
はい、
ね、ということでご参考になりましたでしょうか皆さん。新しい生活始めている方も、まあ、身の回りのものをねもう一度見てみて、捨てられるものは捨てると
、もうトランクルームを入れといてくださいよ、捨てずに
ね。あ、そういうものもね、そういうことはしっかりと分けてね、
どんどん電話してください、
はい、お願いします、
お待ちしてます。
熱血交友録、今週は収納や家具のレイアウトについて詳しくお話を伺いました。すっきり収納して心地のいい空間で過ごしたいですね。さあ、それではここで一曲お送りしましょう。
はい、今日はですね吉田美和ちゃんがいるドリームズカムトゥルーですね。
お、
何度でも、
わ、力が湧くなります。
はい、
どうぞ
よろしく。
長英のイメージキャラクター水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり長英、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長英に相談しよう。
熱血
賃貸塾長英や
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾長英庵塾長、住まいに関するスペシャリスト長英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い、百万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます。塾長お願いします。
はい、はい、
さあ今週もリスナーの皆さんからたくさんの疑問質問いただいております、
はい、
まずはこの方ご紹介しましょう。宇治市にお住まいのペンネームマドレーヌさんからいただきました。ありがとうございます、先日クローゼットの中を整理していたら T シャツにカビがこびりついていました。びっくりしてさらに見ると、しばらく使わなかった参考書やプレゼントしてもらったバッグにもカビがついていました。バッグは拭いてアルコール消毒で何度かなりましたけど、参考書は拭いたらさらにこびりつき、 T シャツは使い物にならなくなったりと大変でした。ちゃんと湿気防止剤を入れていてまだ使えるのに、薬剤以外に対処をどうしたらいいのですか。カビを取る方法もあればそれも教えてくださいといただきました。カビがあちこちに。
なるほど、
はい、
多分ですね、まあ、こういうケース、たくさんあります。 まあ、新しい立ち上がったですねマンションは鉄筋コンクリートなんでですね、まあ、鉄筋コンクリートを完全に乾くまで何十年ってかかるということなんですけども、その湿気がやっぱりどうしてもこもってきますので、あの密閉状態なんで、だからあのどうしてもあのカビが生えるっていうのも確かなことなんです。だ
からコンクリート、まあ、そんなにかかるんですか。
かかる、何十年かかるんですね、あれ固まるまで。だから、まあ、サラの場合は特にですね、あの湿気がきついんで、まあ、換気を十分してもらうということと、湿気の防止剤を入れてるらしいですけども、もう少し多い目にですね、うん、あの入れていただいて、あのたくさんこの頃市販でいろいろ売ってますので、
はい、
それをまあ入れていただいて換気するということ、うん、でそれでまだあかん場合は、まあ、除湿機を入れるぐらいですね。
除湿機ね、
あのお金かかりますけども、ただ本当にね、私も経験あるんですけども、本当にカビすごいですね。もうほんまに下駄箱とか靴箱の靴の紐までカビが生えてるというですね。
これ一回繁殖しだすと、もうなんか移っていくみたいですね。すごいね、
もうなんか何やこれって思う感じのですね、カビが生えますので、うん、まあ、私もそういう経験ありますので、まあ、除湿剤を買ってきてですね、下駄箱なんか入れたりとか、ね、換気を十分してですね、うん、やるということをやってると、まあ、比較的ですねマシなんです、
うんうんうん、
だからそういうことをやってもらわないと、締め切ってピシッと締めてしまうとですね、もうこれ幸いにですね、冬はあったかいマンションの中なんで、もう黙々とですねカビが生えてくるという、カビがもうカビを作ってるような感じの。
そうですね、どんどん繁殖していきますからね、はい、あのこれから湿気の多い梅雨にね、もしどんどん入っていくとね、余計またそのあたりも湿気溜まってきますから、
はい、そうですね、はい、
換気はやっぱりしっかり考えなきゃいけないところですね、はいはい、カビを取る方法ってあるんですかね。
あのですね、まあ、外へ出して乾いてきたら、まあ、こう掃除機パッとかけるとかね、払うとか、
カピカピになったところに、
そう、あれはやっぱ湿気なんで、乾燥のところを置くともう粉みたいになりますから、はい、だからそうすればまあ綺麗に取れますけどね。
うーん、はい、まあ、何はともあれ一回こびりついたら取れないものもありますからね。
そうね、
もうつかないことが一番ですよね、まあまあ、
せっかくこうできて使わんと置いといた T シャツにカビがいっぱい入ったら、これはもうムカつくわ
ね。ショックですよね。
なんなんお前は、
ね、ということなので、マドレーヌさん、しっかりと通気性を良くして換気、やっぱり
そうですね、
がっちりと
してください
やるといいということでございました、はい、お願いします。ありがとうございます。続いてこの方、高槻市にお住まいのラジオネーム、おこりんぼ母ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます、この方冒頭にハイテンションな塾長が素敵ですというお言葉もいただいておりますよ。
ありがたいね。そう言っていただくとい
いですね、
ますますハイテンションになっちゃうかな。
いいですね。でその方のメッセージなんですが、娘が4月から東京の大学に通うことになり、すでに東京で暮らしている兄のマンションにしばらくの間泊まるようにさせました。慣れない土地ですぐに一人暮らしをさせるのも親としては不安でしたので、しかし先日マンションの管理人さんに、兄弟2人で住んでいるのが知れて、注意されたそうです。事情は話したのですが、ワンルームマンションは1人で住む契約だから2人で住むなら退去してほしいと言われたそうです。そういう契約があったか定かではないのですが、もう少し考慮してくれていいのじゃと思ったりもします。やっぱり契約違反になるのでしょうか。何かアドバイスなどいただけたら嬉しいですといただきました。うん、ワンルームに2人で、
うん、基本的にですね、あの昔はですね、最近は、まあ、あのそれをさほど厳しくないですけども、やはりやっぱりあのワンルームには1人っていうことが大体基準ですね。で、あのよくこういう話は聞きました。2人入ってると、まあかんよと。だからただしですね、お入りになるときにちゃんとあの2人で入りますとかね、
うん、
そういうことをですね、ちゃんと相手に伝えてですね、貸主さんに、
うん、
まあね、了解していただければそれはそれで問題ないと思うんです。
それは家賃変わらずで、
変わりませんね。
はいは
い、それで昔もやっぱり2人でお住みになってるということで出てくれという話ありましたよ。
ありましたか。
普通のですね、ファミリータイプのマンションでも、まあ、あの必ず入る場合はですね、住居者の名前をずっと入れるわけですね、
はい、
例えば結婚したら2人とか、うん、子供さんいるとか、だからそういうことを何も言わずにですね、急に行ったら5人ぐらい住んでたっていうですね、それはちょっとまずいんで、はい、それは契約の中でそういう説明がちゃんとなされてればですね、うん、まあ、あの注意をしていただくと。で、ご兄弟ですから、兄弟が親戚者同士が来て何が悪いねんっていう世界になるんですけども、
ね、
まあ、それはそれで、あの当初お入りになった時に管理されてる方はですね、 ご兄弟か誰か分かりませんので、うん、言われてですね、管理員さんに言われて、こうあの妹が来ますからよろしくお願いしますというところでは了解されればそれはそれでいいと思うんですね、
うん、
だから必ずですね契約書を見てですね念を届かす、一応基本的にはワンルームは一人暮らしで決まってますね。
なるほど。
それであのファミリータイプはちゃんと家族構成をきちっと書いたものを最初入居申し込み書に書きますから、うん、写真も撮って出してるところもありますから、だから入居者がどんな人が入ってるっていうのが非常に重要なんですね、うん、というのは過去にですね契約した人と全然関係ない人が住んでたからね、
あ
ちゃんと家賃を支払われたんやけど滞ったりして行くと全然知らない人が入ってると、
はいはい、
契約書でもない人と親父の話をしんなんていう状況が生まれるとですね、うん、これ非常に法的に問題になりますので、絶えずですね入居者はあの決められた方がお住みになっているということは基本原則ですね。
なるほど、は
い、きちっとやっぱり説明をして管理員さんに伝えとくっていうこと自体がですね、うん、できてないことでこういう問題が起きるんです。
本当は事前に妹さんが来る前に、はい、お話をしておいたらよかったんですね、
は
い、
まあ、ホテルでもですね大体まあツインの場合は2人、まあ、ダブル2人、まあ、シングルユースで使うときもありますけどね、だけど5人も6人も入ったらびっくりしちゃいます
から。そうですね、
まあ、1日ぐらいは友達来てええねんけども、まあ、毎日毎日いたらお宅の部屋はもうええかげんしてくださいということになるんで、まあ、ちゃんとですね管理されてる方へ事情をきちんと事前に言うとくと、そんならまあまあ分かりましたということになりますから、
うんうんうん、
事前のやっぱりあの連絡がやっぱり重要だと思いますね、
はい、はい、ということなので、お母様ご相談なさってみてはいかがでしょうか。ありがとうございました、はい、では塾長、
はい、
今週のツボお願いします、
はい、きちっとですね管理されてる方にちゃんと状況を報告するということを絶えずしてください。コミュニケーションが大事なんで、まあこれでいいだろうということにならないように、
うん、
部屋の状況が入居者が変わる場合は必ず管理員さんもしくは家主さんに報告をしてください。
報告をするということでございました、はい、ありがとうございました、
はい、どうも。
さあこのコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jpee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
長英のイメージキャラクター水沢エレナです。私は京都が大好きです。情緒があって風情もあるし、一度は住んでみたいと思います。そんな京都でお部屋を探すならやっぱり長英、豊富な物件できっと見つかる納得のお部屋探し、さあみんなも長英に相談しよう。
お送りしてきました熱血賃貸塾長英やん、そろそろ番組もお別れの時間が近づいてまいりました。塾長、
はい、
まあ、今日は4月22日ということで、
はい、
まあ、語呂合わせで良い夫婦の日とも言えるそうなんですけどね。
あ、
そんな日でございますけれどもね。 なのでその辺も塾長は今日もお家に帰られたら奥様孝行もしていただきたいなと思いつつ、
まあ、別にですね新婚さんでもないんで、
うん、新婚であっても熟年であっても、
いやいや、あんまり喋らないですよ。
え、そうなんですか。
喋らない、あんまり、
会
うことも少ないしね。
あ、まあね、日頃の生活お仕事もお忙しいですしね。
そう、
そういう方は多いと思いますけどね。
今はあの長女の方のですね子供が生まれまして、家帰ったらねギャーギャー泣いてますわ。
その泣き声が家庭に幸せを呼んでいるような、
いやー、今そんな状況ですか。まあまあ、その住んでるのがですね千葉の船橋なんでね、
はい、
結構揺れてるみたいなんで。
そうですか。
だから2月からあの京都に帰ってきてますので、旦那はですね揺れながら向こうで仕事をしてるみたいですね。
小さなお子様の未来のためにもね、これからも日本のこの復興ってものすごい
そうですね、
かかってますからね。
そうですね、
もう一丸となって
そうですね
立ち上がって復興していかなきゃなと思うんですけれども、
なんかもうそう野菜とかですね、はい、東京でも売ってますね、
はい、
福島の野菜を。
あ、そうですね、
皆さん買ってあげてくださいよ。
応援セールみたいな感じでやってますけどね。
僕の知り合いも山品でですねこの間お出まして、トマトをなんか作ってるらしい。
あ、
そこのですね喋ってたら この頃そのジャム作ってるやと、ジャムトマトでジャム作るのよ、これがうまいと、ほんまにうまいのかいな、もうモタハンと、モタハン一緒に山下の、ほなその味見てみんな分からへん、ちょっと送ってんな頼んどきましたけどね、送ってくるかとか送るわ言うた
ん
だけ
ど、じゃあ私も食べます、
ほんまに、はい、野田さんリクエストしてるから
お願いします、
しゃべったしもうトマトのジャムを送ってください
ね、
期待してますので、ま
あ、そうやってね頑張ってらっしゃる方もたくさんいるので、はい、先日京都府でも府議会議員選挙、市議会議員選挙投票日もありましたけれども、ね、
そうですね、
選ばれた方たちはもう本当にね、はい、一丸となって一緒に立ち上がって、はい、西日本から元気を送りたいなと思いますけど ね、
まあ、多少応援した人が、当選しましてですね、ご挨拶来てくれました、僕はお願いしておいたんですけど、あなたの後ろにはこんだけの有権者がいるから、ほんまに自分のことやなしにですね、有権者のために頑張ってくださいよと言うときましたけど、本当にできるのかどうか分かりませんけど、
いやでも
一応お願いしておきました、
そういう期待も込めて私たちもね、はい、いろんなところから小さいながらでも元気を送っていきたいなと思います
ね、
そうですね、はい、翔平さんからも、そしてこの番組からも、はいはい、送っていきましょう、
よろしくお願いします、
は
い、
熱血賃貸塾超 A 案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして重田舞子でした、はい、また来週です、
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の長英の提供でお送りしました。